トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ぷんちゃんです。
続いてのコーナーは障害百科事典のコーナーです。今週もガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生にお越しいただいております。ガンちゃん先生、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
というわけで、
はい、
今日は、発達障害、今日も発達障害のことを、はい、お話しようと思ってるんですけども、
はいはい、
その中の今日は4回目、
4回目、
ですね、ADHD と LD についてお話をしたいと思います。
シリーズ的には今日が一応落ち着くっていう感じですか ね、 ですね。
一応その発達障害については、まあ、1回じゃ終わらないだろうということで、
はい、
4回に分けてお送りしてまいりましたけども、今日はその ADHD と LD についてお話ししたいと思います。まずは ADHD なんですけども、はい、これは日本語で言うと注意欠如多動性障害、英語で言うとアテンションディフィシットハイパーアクティビティディソーダーと言います。
ふーん、
ふーんですよね。って言っても何のこっちゃかよく分か
る。その頭文字で ADHD ということですね。
で、これキーワードになるのが3つあります。
はい、
で3つというのは、1つ目が不注意、
はい、
2つ目が多動性、
はい、
3つ目が衝動性。
なるほど。
この3つもしくはどれか1つがあることによって生活にさまざまな困難をきたす状態のことを言うそうです。
なるほど。これちなみに不注意、多動性、衝動性ですけれども、誰しもありますよね。
誰しもありますよ ね。
でそれがもう特に生活にちょっと影響出ちゃうってパターンっていうことですね。
ですね。
だからラジオを聞きのみんなで、あ、僕そうじゃないかなって安易にね思わないでほしいかなと思いますよね。
はい。でまず一つ目の不注意は何のことですかっていうことなんですけども、まあ、簡単に言えばもう集中力がない、集中して話を聞くことができなかったりとか、あと忘れっぽかったりとか、ミスしたりとか、そんなことを言いますね。
なるほど。気が散ると
か。気が散るとか。そうですね。あと次、多動性っていうのはこれ漢字で書くと多く動くって書くんですけどね、
はい、
まあそれはまあそわそわしてたりとか、落ち着きがなかったりとか、あとはまあ例えば必要以上におしゃべりをするようなことを多動性と言います。もちろんいろいろあるんですけどね。そしてもう一つ、衝動性というものは、思いつきで行動に出ること、その他、順番を待つことができずにも自分が先に行っちゃえみたいなところ。
ああ、なるほどですね。
ただ先ほども永野さんも言いましたけども、自分もそうなんじゃないかって思う場合があるかもしれません。ただそれはまあ普段の生活の中で問題がなければいいかもしれないんですけども、例えばそのお子さんの場合にはですね、自分は別に悪いことをしてるつもりじゃないんだけども、そういうことが出てきてることによって周りの人に怒られたりとか、なんで自分だけ怒られるの、なんで自分ばっかりなの、あとはやっぱそういうことが続くと友達ができにくいっていうことがありますよね。周りの人たちはなんで友達とうまく遊んでるのに自分は遊べないんだろう、そういうことを悩んだりしてますよね。じゃあ実際にその親御さんの方はどうかっていうことになると、自分のしつけが間違ってるんじゃないかと。なかなかこの3つのことっていうのはしつけによるものじゃないかっていうふうに思ってしまうので。
なるほどですね。
病気かどうか分
からないですよね、
最初。
で特にその一人っ子だったらいいかもしれないんですけども、兄弟がいると特にそれを感じるみたいで、例えば上のお兄ちゃんお姉ちゃんがいたりとか、あとはね妹弟がいる時に、
一人はできるけどっていうこと、まあ比較というか比べ、どうしても比べてしまうからってことですね。
なんでこの子のはできるのにこの子はできないのっていう感じで悩んでしまう。でついついその中でも中に引きこもってしまうっていう問題が出てくるんですよね。ちょっと簡単に言えばADHD っていうのはこんな感じです。
なるほど。なんかね、原因がまあわからないというか、
そう
ですね、感覚的なもんじゃないですか、不注意とか多動とか、まあ衝動とかって、それがこう自分自身やこう周りの家族親御さんをちょっと苦しめちゃったりするっていうのは、ちょっと、
ね、
なかなか判断も難しいし、 難しい病気の一つかなという気がしますね。
なかなか難しいと思いますよね。実際に気づくのも難しいし、ただこれについてはですね、最近ちょっと調べてみると、はい、お薬があるみたいです。
あ、そうですか。
抑えることができる
そうですね、そういったお薬があるみたいです。ちょっと実際に僕はそういう薬を使わないのでわからないんですけども、はいはいはい、そういった薬でですね、落ち着かせるとかそういうのもあるみたいです。実際に子供だけじゃなくて大人にもこういった ADHD の症状が出てくることがあるそうなので、は
い、あ、なるほどですね。子供だけじゃないよってことですかね。
そうですね。
なるほど。
で、ちょっとすいません、簡単すぎて申し訳ないんですけど、次ちょっと移りますね。学習障害です。
はい、
これはラーニングディサビリティーズというもので LD を取りますね。
はい、
でこれも、ちょっと一番最初に知ってほしいのは、学習障害とはついてますけども、
はい、
知能自体は問題ないんですね。
あ、そうなんですね。
ぷんちゃん、知能っていうと IQ って知ってますよね。
はい、ありますね。
ぷんちゃん、知能検査を受けたの覚えてます？
受けたことあるんですか？
あら、
いや、僕は障害者手帳とかの兼ね合いがあって、もちろん受けてますよ。はい、今僕は200ぐらいありますけどね。
いつの間に？私も受けてる。
全然スルーやね。
200、私どれくらいがとか分からないん
です。通常100基準ですよね。はい、僕は冗談ですよ。
確か自分の場合は小学校の時に1回受けた記憶があるんですよ。
みんな受けるんですかね。じゃあ
どうなんですかね。
まあ学校にもよるかもしれませんね。
ちなみに知的障害のある方っていうのは80以下、
はい、うん、そうですね、
数値的に
70から80ぐらい
以下
ですね。
で、2回チェックして81以上にならないといけないんで、はい、平均取るんで80と81の結果だと知的障害になってしまうんですよね。80.5 なんで、
うんうんうん、
っていうことでなんかちょっとこうギリギリっていう方もいらっしゃる。
じゃあギリギリ障害じゃない方っていうのもいるんですか？
だから81だったらいいんだよね。
81、
うん、だけど 80.5 だと知的障害者の方っていうのでなっちゃうよっていう。まあそれも難しいことですけどね。
まあ
制度的に数字出さないといけないのかなっていう感じがします。ちょっと脱線しますけどね、そういうことかなと。
実際にその IQ を調べるのはどういった問題なのかっていうのはですね、今日ちょっと詳しくは話せないんですけども、今インターネットとかで見たらですね、いろんなそのこう知的IQ を調べるためにはこういう問題がありますよっていうのもありますし、最近のテレビ番組、クイズ番組多いですよね。
ありますね。う
ん、それでなんか間違い探しだったりとか、空間、例えばこの形はこういう、この形のここに模様がついてたら、じゃあこうひねるとここにつきますよみたいな、そういう問題が出てくると思うんですけど、
はい、
そういったのを、いろいろな問題を調べることによって IQ が分かると言われてますね。
公務員試験なんかね、
結構多いです。
あ、多いですね。
受けたことあったかもしれない。
なるほど、ね、
そういうの
多分見たら思い出すと思う。
就職試験でもたまに取り入れてる会社あります
、ね、うん、
で、まあ、知能の方は学習障害については問題ないんですよね。
はい、
じゃあその学習障害はそもそも何なのかっていうのは、これはまあ大きく分けると6つあって、
はい、
聞くことに問題がある、うん、で2つ目が話すことに問題がある、
うん、
あと読むことに問題がある、うん、あと書くことに問題がある、
うん、なるほど、
あと計算することに問題がある、あとは推論することに問題がある、うん、これは全部じゃなくて一つ一つ、何か一つでもですね、
はい、
当てはまればその学習障害の可能性があるという、
一つだけでもっていうことなんですね、うん、
ですね。で、実はですね、この学習障害については有名人も、
はい、
私学習障害のこれですよって公表している人がいます。
あ、そうなんですね。うん、
今日はちょっと具体的には言いませんけども、実際に調べてみたりとか本とか見ると
ハリウッドの、ね、
そうですね、
俳優さんなんかも、
じゃあパッと見た目は分かんないってことですか？もうパッと普通にお仕事されてる時では分からない。
そうですね、うん、例えばその俳優さんはですね、読むことができない。
あ、聞いて覚えるとか。
そう、聞いて覚える。
そうなんですね。
これ詳しい方だったらですね、別の名前でディスレクシアっていう言葉があるんですね。そっちの方が分かるっていう方もいらっしゃると思うんですけども、その俳優さんはこれを担ってるよっていうことを公表されています。
なるほど、
うん、
で、ちょっと細かいことは今日はちょっと時間の関係でお話できませんけども、こういったものが問題があるっていうのが学習障害と言われますね。で、これなかなか見つけにくいからですね、ただ単に学校の成績が悪いだけで片付けられない部分もあるんですよね。もしかしたらこの学習障害があるがために 成績が悪かったりとかいうこともあるので、うん、もしあれだったら見つけてあげてそれに対する対応法をしていけばその人のいいところが多分出てくると思うので、うん、それをより伸ばしていくことができるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、うん、じゃあ早めにそういうふうにちょっとおかしいなと思ったら早めに調査したり、
そうですね、
受けた方がいいのかもしれないですね、うん、
それが分からずに大きくなって、うん、で最終的にちょっと他の病気と言われる、うん、言われてより不自由になったりとか困難になったりっていう方も実際いらっしゃるそうなので、う
ん、なるほど、
そうなんだ、うん、
まあ、でも判断の難しいです ね、
そうですね、
ADHD と LD の、はい、境目も難しいところだと思います。
そうですね、実際に重なってる部分もあると思います、ね、
判断も難しいしですね、うん、非常にちょっと奥深いところまでちょっと来た感じですね。
でちょっと最後にごめんなさい、一言だけ言わせてもらいたいのが、結局この発達障害4回にわたって説明させてもらったのはですね、
はい、
1回じゃこれ皆さん分かんないでしょと。分かることによって そういう言葉を知ることによってもしそういう人がいたとしたらこういう対応法をしていけばいいとか、そういうのが分かってほしいっていうのも あるんですよね。で、まあ、先ほども言いましたけども、有名人の中にもこういった発達障害になっている、自分は発達障害ですよっていう公表している人いますので、
はい、
できるだけその人のいいところを見つけてあげて伸ばしてあげて言っていけば、皆さんにとみんなその人にとってもそうだし、周りの人にとってもハッピーになっていくんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね、知って受け入れることが大切ですね、うん、
ですね、
なるほど、まあ、LD とかですね、についてはちょっとお話はちゃんとできたりするみたいなの
です、ね、
まあ、当事者の方ここに来ていただいて、こんなこと困ってるよとか、こうあったらいいなとかね、なんかそういう話もちょっと未来できたらいいかなと思いますけどね。
そうですね、できたらメッセージをもらったらですね、
ですね、
うん、はい、
そうですね、まあかなり深いところまで来ましたけれども、また新たな、なんか僕らも探して調べたいことをですね、
そうですね、
と思っております。まあということで曲の方に移りたいと思うんですけれども、
はい、
こういう LD とかね、ADHD の人から、まあ、患ってる方から世界を見てみると、ちょっと宇宙人が多いかなとかね、なんか不思議な感覚に陥ったりするのかなとちょっと思ってこの曲を用意しました、うん、はい、キュウソネコカミでギャラクシー。